天にいます私たちの父なる神様、新しい主の日の朝を感謝いたします。私たちがまだ罪人であったとき、神を神とせず、神の敵としてあなたに対してその敵意を殺意を向けていたときに、神様は私たちを許し、敵を愛する愛をもって受け入れてくださいました。十字架の上で父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですと、取りなしの祈りをしてくださり、私たちが何をしているか分からないときに、悔い改める前に神様は許しの祈りを捧げてくださったことを感謝いたします。そして私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、主は前もって私たちの弱さや愛のなさをよくご存知です。神様はその大祭司としての祈りを捧げてくださっていることを感謝いたします。神様、あなたの御名が崇められますように、あなたの御国がイエス・キリストを中心とした神の国が来ますように、また御心が天で行われているように、神様はこの日本とアジアと世界において神様御心がなされていきますように、主を私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いをしてください。私のうちに傷のついた傷んでいるところがないかどうか、それを見て私を常しえの命に導いてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。小さきしもべが語ろうとしています。この唇を清め、また語るべき言葉をあなたが豊かに備えてくださることを感謝して、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
この前から、リック・オーレンという牧師が書かれた、現代ではパーパス・ドリブン・ライフ、日本語では人生を導く5つの目的という本に従って、この聖書の素晴らしさを味わおうとしております。今日は2日目ですから、あなたは偶然に存在しているのではないというところなんですけれども、メッセージのタイトルはそのところから取りまして、あなたは偶然ではないということで、御言葉を味わっていけたらと思っております。祈っている中で偶然ではないということを思い浮かべながら聖書を、考えておりますと、思い巡らしておりますと、やはりこの詩編139編が、頭の中に、この浮かんでまいりました。今日はこの詩編139編をもとに、神様の素晴らしさ、特にこの私たちを母の胎の中で、作ってくださった、私たちの作り主なる神様の素晴らしさを味わっていけたらと思っております。日本語の表現の中にですね、子供を作るという表現があります。しかし本当の意味で子供を作ることができる方は、天地万物を作られた唯一の作り主であります。その天地万物を作られた唯一の作り主があなたに宛てたラブレター、そして人生の取扱説明書、魂の食物、それがこの本の中の本と呼ばれている聖書であります。聖書はあなたは偶然の産物ではないと語っております。偶然ではないからこそ人生には目的と意味があるということですけれども、少しこの修法にも書かせていただきましたが、この本の内容を紹介したいと思います。 あなたは偶然に存在しているのではありません。あなたが生まれてきたのは何かの間違いでも、不運にして不幸な出来事でもありません。たとえあなたの両親があなたの感情を計画に入れていなかったとしても、神はそうではありませんでした。神はあなたの誕生を驚くどころか心待ちにしておられたんです。母親があなたを見ごもるずっと以前から、神はあなたのことを心に思い描いておられました。今あなたが息をしているということは、宿命によるのでも、何かの巡り合わせでも、運が良かったからでも、偶然の一致によるのでもありません。あなたが生きているのは神があなたをお作りになったからです。そのようにこの本は、書かれています、まあ、本の中にですね、ラッセル・ケルファーという方の詩も紹介されています。あなたはある理由のために存在しています。あなたは細かく精密な計画の一部を担っている存在です。あなたは尊い存在であり、しかもこの世に二つとないデザインで作られ、神の目にかけがえのない女性、あるいは男性と呼ばれます。あなたが今の姿でいるのには理由があります。私たちの神に失敗はありえません。神はあなたを母の胎の中で育まれました。あなたは神が望まれた通りの姿をしているのです。あなたにその両親を選ばれたのは神です。どう感じようとも、あなたは神が望まれた通りにデザインされ、主の召印も押されているのです。あなたが受けたあの心の傷は、トラウマは、決して軽くはありませんでした。しかしあなたがその傷に苦しむたびに、神も涙を流しておられました。やがてそれはあなたの心の糧となり、あなたは成長して神に似たものとされました。あなたがあなたであるのには理由があります。あなたは主の無知によって整えられてきました。あなたはありのままで愛されています。そのような神がおられるのです。そのような詩も紹介されております。そんなことを思いながら、詩編139編に耳を傾けていけたらと思うわけです。この139編は、指揮者のためにダビデの賛歌という、最初にコメントが付けられています。ダビデの賛歌とありますから、それを素直に受け止めて、かつて羊飼いであったダビデ、しかしやがて神に選ばれ、油を注がれて、サウルの代わりに、イスラエルの王様とされていったあの方のことを覚えながら、耳を傾けていきたいと思います。いくつかの部分にこの詩は分けることができるかと思いますが、まず1節から4節までをお読みしたいと思います。とても素晴らしいところですから、もしよかったら聖書を一緒に読むことができたらと思いますが、少し開いてみてください。詩編の139編の1節から4節をまず共に、お読みしたいと思います。3、はい。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の靴のを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に昇る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。愛の神様が私を完全に知っていてくださる。愛の神様がくまなく私のことを完全に知っ していてくださる、そのようなことに対する驚きがここに、記されています。神様、あなたは私を探って知っていてくださいます。座っているのも立つのも知っておられて、そして遠くから私の思いも読み取られる。歩くときも、床に伏すときも見守っていてくださる。そして、どのような歩みを今日までしてきているのか、そのそれぞれの人生の道筋をことごとく知っていてくださる。そして言葉が、この下に登る前に、なんと主よ、あなたは私の頭の中も心の中も全部ことごとく知っていてくださる。まあ、一言で言いますと、神様はあなたのことを完全に知っておられるということをダビデは語っています。実はここに神様の愛が変わらない、その土台であり保証というものがあるかと思います。初めから神様は皆さんのことをよく知っておられますので、もうあなたに失望したとかですね、そんなはずじゃなかったということにはならないということなんですよ。ありのままの完全にあなたのことを知っていてくださるにもかかわらず、それでもなお神様はあなたを愛しておられるという、その神の愛が変わらない秘訣がそこにあります。私は二十歳になるまでは、教会にいたことがありませんでしたので、典型的な日本人でしたから、留学生が私にイエス様のことを伝えてくれて、教会に一緒に行こうよと言わなければですね、教会に誘ってくれる人もいなかった。イエス様があなたのことを愛していますよって言ってくれる人もいなかった。そういう中でしたので、どっぷりとこのような生活をしておりました。なんかしみじみとか静かにこう聞きたいなという歌もいろいろあったんですね。今日まず紹介したいのはアンディさんという方がですね、デビューの時にこの歌を歌ったんですけども、オリビアを聴きながらという歌があります。まあ、失恋の歌なんですけれども、でもですね、ここにこう、人間の愛の脆さ、人間の愛の弱さというものを、見ることができます。サビの一番最後にですね、ぽつりと、語るその歌詞。疲れ果てたあなたは私の幻を愛したの。疲れ果てていたあなたは私の幻を愛したんでしょ、私はそんな人じゃありませんでしたね、残念でした、というそういう歌詞。多くの方は神様に対してもそんな思いを持つかもしれません。神様に、私のこの嫌な部分が、この醜い部分が、この自己中心な自分勝手な部分が知られてしまったら、神様も私のことを見捨てるんじゃないかと恐れています。しかし違います。神様は先ほどの説教にありましたように、あなたのことを完全に知っておられます。幻を愛しているわけではありません。理想のあなたを愛しているわけではありません。現実のあなたを本当に真っ向から受け止めて愛していてくださる、それが聖書の語る神様であります。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です、という言葉がありますが、神の愛は永遠であります。エレミヤ書には、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたと語られています。あなたがどんなに神様に背を向けて、自分勝手に歩み続けたとしても、神様は決してあなたを見捨てることがない、変わらない愛をもってあなたを見ていてくださる、知っていてください。それがまず、この詩編の139編の最初のところで覚えたいことであります。続く場面を、見ていきたいと思います。5節から、12節、そこも一緒に読むことができたらと思いますが、139編の5節から12節、よろしければご一緒に声に出して読んでみましょう。3、はい。あなたは前から後ろから私を取り囲み、 御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を立って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が王闇よ私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。この部分には御手という言葉が出てまいります。御手というのは神様の手のことです。例えて表現してるんですけども、見えませんけれども、神様の大きなこの御手があるということなんですね。前から後ろから、そして頭の上にこの神様の御手がですね、このあるということが、歌われています。神様の愛の御手が私を取り囲んでいる。十字架の釘の後の残る愛の御手が私を取り囲んでいる。その素晴らしい御手に感動を覚えている、そのダビデの姿を覚えます。ダビデはもちろんイエス様の、イエスキリストのこの十字架というところまでは、このはっきりと見ることができなかったかもしれませんが、同じ愛の主の御手の中で自分は生かされているんだ、全てのことがこの神様の御手の中にあって、私は神の愛の御手の中に生き動き、また存在しているということをダビデはひしひしとこう覚えているのであります。おそらくこの聖書の箇所からあの孫悟空は作られたのではないかと思うわけですね。あのお釈迦様の手の中でですね、うろちょろした孫悟空の話がありますよね。こう金刀に乗ってですね、ひたすらこう遠くまで、もう地の果てのようなところまで行ってですね、あの四国にこう印をつけておこうなんてあのサインしたらですね、実はそれはあの、このお釈迦様の手の牛の中であったということがあります。それ以上のことがここで語られていると思います。私たちの作り主なる神様は天地万物をこの地球だけではなくて、月も太陽も星もこの銀河系も宇宙も作られた方です。ですからその方の御手というのはこの宇宙大の見てなんですね。たとえ私がスペースシャトルで月に行ってもそこにもあなたはおられますという、たとえ私がボイジャーで遥か彼方の太陽系を脱出したとしてもそこにあなたはいらっしゃいます。たとえ私がハッブルの天体望遠鏡に見えるようなあの銀河の端の果てまで行ったとしても、そこにあなたのは、そこにも店があるということなんですね。私たちは、ふてくされたりですね、捨て場所になったり自暴自棄になったりしたときに、もう放っておいてくださいと言ってですね、布団をかぶって寝たくなるときがありませんか。なんか部屋も暗くしてですね、もう 夜の方がいい、昼は嫌だということで、あの人と会うのも嫌で、あのひたすらこの暗い中で一人こう寂しくいるというようなことがあるかもしれません。その一番ブルーになった、一番落ち込んだ、その底なし沼のように落ち込んでしまったその時に、その一番下にも神様の御手があって、そこから下には落ちないように支えてくださっている。それがこの黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられますということじゃないかと思います。もう私のことなんか放っておいてください、もう私は死にたいんです、そういう方にも、そのあなたの悩みの孤独の隣に神様の御手がある、愛の御手があるということなんですね。 まあ、人間は神様の愛を知らない場合はその神様の御手から一生懸命逃げよう逃げようとするんですけども、しかし神様の御手はどこに行ってもあるわけですね。韓国に行ってもありますし、日本に来てもありますし、もう世界中、また、宇宙旅行をしてもそこに神の御手があるということであります。しかしその御手は十字架の釘の跡が残る愛の御手、そしてキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからですとパウロが語ったように、まさに前から後ろから上から横から神様は愛の御手を持って私たちを支えてまた導いてくださるということを覚えます。ゴスペルが好きな方がいらっしゃるでしょうか。カーク・フランクリンという方がですね、素晴らしいこの歌を作りました。 My life is in your hands、 私の人生はあの方の御手の中にある、そういう歌を作りました。日本語にも訳されて日本の全国各地のゴスペルクワイアで定番になっていると思います。心配しないで、恐れないで、喜びの朝、涙は消える。主イエスはいつも友達のよう、心に明かり灯してくれる。私は生きる、私は歩く、何が起ころうとも、その手の中で、主イエスと共に私は生きる、何が起ころうとも、その手の中で。試されるとき、何もできず、愛することも今はできず。でも忘れないでいよう。主イエスのこと、心に明かり灯してくれる。心配しなくてもいい、恐れなくてもいいと語っていてくださるその方の御手があなたのすぐそばにもあるわけなんです。絶望の夜を希望の朝に導いてください。すべてのことを良いことのために変えてくださるその御手があなたのそばにあることをぜひ覚えていただきたいと思います。私たちはその神様の愛の御手の中に生き動きまた存在している存在であります。さて、ダビデは神様という方がどういう方かなというのを心の中で思い巡らしながら想像して、そして思い出していたわけです。ところがこの13節14節のところで大きな転換点に来るんですね。ターニングポイントに来ます。ただとこうそうだというところにこう思いが向かあの来るんですね。そこのところを見てみましょう。13節、それはあなたが私の内臓を作り、私の母の胎のうちで私を組み立てられたからです。それはという言葉は そこまでに至る全てのものをこのあの包んでいる言葉だと思いますが、神様が完全に知っていてくださって前から後ろから上からその愛の御手で私を取り囲んでいてくださる、その理由はこの方こそお母さんのお腹の中で私を組み立ててくださったからだということに思いが、はい、ちょっとそのような音楽が流れてくるかもしれませんですから突然ですね、感謝しますということが出てくるんですね。神様のことを思い巡らしているとそれが賛美に変わっていきます。礼拝に変わっていきます。心からのなんかこう強制されるとか形式的にではなくてですね、本当に神様のことを思い返して、神が私に何をしてくださったのか、そのことを思い返していく中で人は心から喜びが湧き上がってくるようになります。感謝しますという言葉が自然に出てくるようになります。私は感謝します、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいことです。そのように2人では神を褒めたたえる調べを、歌っていくことになります。私の魂は私が作られたものだということを、そしてあなた様のことをよく知っております。密かに作られて仕組まれたときに 私の骨組みは隠れていなかった。あなたの目は胎児の私を見られ、そしてあなたの書物に全てが書き記されました。偶然ではないということなんですけども、そうなんですね。あなたが生まれた日、その何十何分、何十秒という、その瞬間、それも神様がご計画なさっていたということですし、やがて私たちはこの心臓が止まってですね、この地上の人生を去らなければいけませんが、その私たちの心臓が止まって死を迎えるっていう時も神様は計画していてくださるということなんですね。そしてどこの国に生まれてきたのか、どんなお父さんとお母さんのもとに育てられてきたのか、今この埼玉県北葛飾区の杉戸町のこの教会に来ているということも、ほら、偶然ではないということなんです。神様の御思いは本当に数えきれないものがあります。あなたの趣味や好み、またあなたが今まで経験してきたことすべて、そこに神様の御手がずっと、あなたが教会に来る前から、イエス様を信じる知らない前から、ずっとこう生まれる前からですね、本当にこう神様の愛の眼差しがずっとあって、あなたが喜ぶときには共に喜び、あなたが涙を流しているときには共に涙を流してくださっている。そのようなお方のことを覚えながら、ダビデは神様は感謝しますという、そのような賛美を捧げることになりました。しかしこの19節からですね、22節のところを見ますと、非常に人間的な赤裸々な、人間の自分の力では解決不可能な憎しみとか怒りとか殺意とか敵意という、その問題についてダビデが赤裸々に神に心を注ぎ出して祈っている、その言葉を見ることができます。ちょっと呪いの支援というところのようなことかもしれませんが、でもダビデは悪者、人から命を奪い取っていくようなものを憎んでいます。神を神とせずに、まるで自分が神であるかのように考えて、どこまでも自分勝手に人の命でさえも殺めていくような、そのような暴虐のものを憎んでいます。でもそれはそのようなものによって自分が本当に深く傷つけられているという、そのことに対する反応ではないかと思うんです。皆様も生まれたから今日までいろいろなことで傷ついてこられたと思うんです。その傷に触れられた途端に本当にこう、もう憎しみや怒りや、そういうものがこうふつふつと湧き上がってくる。それを抑えることができない。非常にこう反応的になって、この感情的になってしまうということがあるでしょう。ダビデはその心を抱えて、傷ついた自分の心を抱えて、23節、24節の言葉で、この祈りを捧げていくに至りました。呪いのところで終わってないところが、その味噌なんですけども、人間的に考えたら敵を許すなんてことは不可能なんです。でもこういう祈りをしていくときに、神様は私たちを愛の人に作り変えてくださることができるということです。ダビデは素直にこう祈りました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。これはどういうことでしょうか。一番最初ですね、私は完全に知られていますなんて言ったんですけど、なぜここで私の心を知ってくださいなんていう祈る必要があったんですか。それだけでが神様に知ってほしい心の傷がある、だからこうそれが憎しみや妬みや怒りに変わって、殺意に変わって、それが自分の心を突き動かしてどうしようもない、その理由をダビデはよく知ってるんです。あの傷つけられたその経験があるから、そういうことになってしまう。だから神様、その部分を知ってください。 私を調べて私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て。非常にこう、なんていうかこう、親しみの湧く表現ではないでしょうか。私のうちには傷のついた道がありますから、それを見てくださいというストレートな表現ではなくて、あるかないかを見て。でもよく知っています。本当に深く深く傷つけられて、人間的には絶対に許すことができないほどに、いじめられたり、虐待を受けたり、迫害を受けたり、暴力を受けてきた。まさに自分の命までも取られるかもしれないという、そういうところまで、ダビデはいろんな経験をしましたから、そういう自分に対して、傷つけた人のことを思うときに、それをそのまま受け入れることがどうしてもできないというところで、ダビデはその思いを主に打ち明けたと思います。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、山嵐症候群というのがありますね。ハリネズミ症候群とも言いますが、人間はこう針がこう突っ立っているこのハリネズミのような存在だということなんですけども、一人一人で生きていくには寂しくて、寒いので、この寄り添って一緒に生きようとこう考えるわけですね。ところがこの寄り添った時にですね、ちょっとでもこう近づきすぎますと、お互いにトゲを持ってますから、お互いに針を持ってますから、こうぐさぐさと突き刺して始めるわけです、お互いに。で、それ痛いからってまた離れたりですねするんですけども、ちょうどのこのこれぐらいだったらこうちょうど暖かくて傷つけられもせずっていうこの距離をですね、周りを掴んでですね生活してるかもしれません。でも基本的に私たちは人間は完全ではないですから、本当にいろいろなことで傷つけられているということで、心に傷や痛みを持っている、持ってない人はいないと思うんです。その思いを、その傷を持ったままで神様にぜひこの祈りをご自分の祈りとして祈っていただけたらと思うんです。この祈りを祈るときに神様がその心の深いところにある傷に触れてくださり、そしてその傷を癒してくださると私は信じます。その時に怒りや憎しみや敵意や殺意でドライブされていた心が穏やかな優しい心に変えられていくと私は思います。すべては神様の愛の御手の中にあります。ですからすべてのことは偶然に起こっているわけではありません。神様はすべてご存知で、しかし全知全能の最善の御手をもってマイナスをプラスに、失敗を大成功に、傷を本当に喜びに変えてくださると思いますので、この神様に、神様の御手の中で祈りつつ歩むことができたらと思います。しばらくの間それぞれで神様の前に祈る時を持ちたいと思いますが、1分ほど短いですが時間を取りますので、それぞれの言葉で、ご自分の言葉で神様に祈っていただけたらと思います。天にいます私のお父さん、あなたが私を母の胎の中で組み立ててくださいました。命の源である方が 私に命を注いでくださり、そして神様、この人生の旅路を始めることができました。あなた様は私のすべてを知っていてくださいます。完全に知っていてくださって、そして変わらない愛を持って導いてくださっていることを感謝いたします。神様、しかし今まで生きてきた中で本当にいろいろなところで神様、傷を負って神様、私たちは歩みをしております。主よ、どうか私の心をご覧になってください。そして傷のついた道があるかないかを見て、そこにあなた様が触れてくださり、私を常しえの道に導いてくださること、主が敵を許し愛してくださったように、神様、私たちが憎しみを乗り越えて本当に神様、愛の人となって生きることができるように助けてくださることをお願いいたします。すべてのことがあなたの御手の中にあることを受け止め感謝して、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。